話では、
ホットキャストの、第12回目の、エピソードをお送りします。
なんとか無事11回目まで、ポッキャストをし続けた、
ポッキャストを名刺にして、
ポッキャストをし続けた僕と J は、またポッキャストを録音しに、もう一回 J の勤務先でもある、銀座5でもなく、7でもない、銀座6に行っております。
はい、そうですね。
英語の発音ちょっと間違えると変な銀座6ではなく、別のことになってしまいますから、まあ、そういうことを置いといて、今日はそういうこととは、そこまで関係なく、ちょっと夜の習慣、について話したいと、前回は朝の習慣について話していたから、
はい、
まあ、簡単に言いますと、その朝の習慣は、まあ、夜の習慣で始まると僕は思っていて、この夜の習慣、まあ、いろんなことはあるし、これからもどんどん話していくんですけど、ちゃんとやると朝の習慣もやりやすいし、ちょっと遅く寝ちゃったりとか、ちょっと頭の中で何かモヤモヤしていて全然寝れないときは朝早く起きれないし、そもそも朝の時間確保できずそういう悪循環に、ちょっと落ちてしまうことがあるから、この朝の瞬間は、夜の瞬間あってのものだと思うので、はい、非常に大事です。
はい、おっしゃる通りだと思います。はい、じゃあ早速、まあ、簡単に僕たちの夜の習慣を紹介して、
うん、
その後になんか話しながら他のなんかやったことはあるけどうまくいかなかった習慣だったり、まあ、これから試してやっていきたい習慣だったりとかということについても話していきましょうか。
そうだね、まあ、僕たちはいくつかのテーマをちょっとまあ、洗い出した、けど、まあ、最初は自分たちが今までやってきたこと、についてからの話をしましょう。ちょ、僕は、まあ、夜の習慣、これを
銀座のトクトクの音ですね。なんかどこかのランボギーニとか、
J が今日はランボギーニ友達に貸してるから、
ね、
J のランボギーニ誰かがちょっと
多分この近所で、ね、走ってると思うんですけど、
後で J に返すから多分その近くに来てると思うけど、
その時にもなんかその友達に一言言っておくわ。なんかあまりにもうるさくて僕たちにも邪魔になるからダメだっていうことをはい、というわけで、はい、松田さんの夜の習慣、何時からなんか夜の習慣始まるんだ。
結構最近だと思うんだよね。で、これはもっと自分の中で徹底したいんだよね、なかなか。まあ、例えば本読むのがとか、まあ、一つなんですけど、まあ、これはよくやっている。ただそれ嫌な習慣だと、やってないことが多くて、まあ、このポッドキャスト機にもう一回、やり直したいというか、もう一回意識してちゃんとやるようにやりたいけど、まあ、一番うまくいった時は、まあ、最初、まあ、読むことを見たから、まあ、そこから一個、まあ、いつも本読むとすごく眠くなることもあっていて、あとすごいその、まあ、一日の中で本を読むってなると、自分もなぜかというと朝そんなに本読む気にはなんとか、
そうですね、
なんとかならないけどね。まあ、たまに電車とか乗ってると、それは通勤の時間、まあ、ちょっと、まあ、あるけど、 家で起きて本を読むっていうのはなかなか自分の中でないかな、
うん、そうですね、そんなにないかな、
だからその逆にその夜の時間、まあ、夜の時間もどうしてもその携帯をいじりたくなっちゃったりとか寝る前にこれももちろん一番ダメなことだけど、まあ、そうじゃなくてその本を読んだり、特に、最近やってるのは、まあ、最近全然読んでない本ちょっとさらっと、まあ、ちょっと開いてちょっと読んでみて、
やっぱりこの本物の本を読んでるっていうことですか。
ん、
本物の本
を読んでる。そうその Kindle とかじゃなくて、もう自分の本棚に置いてある最近全然読んでない本をちょっと出してちょっと読んでみたりとか。
じゃあ電気とかはどうする。
電気は、まあ、ちょっと低めにしてるけど、まあ、ついてある状態にして。
僕ならね、なんか読みながら寝ちゃうことが多くて、でも、ね、そうするとなんか本物の本を読んでしまうと電気はそのままついたままで寝てしまって、なんか夜中の朝1時とか朝2時3時ぐらいに起きて、なんかあ、まだ電気ついたとかっていうことに気がついて、それは嫌だから、もういつだったかな、6年前かな、7年前ぐらいかな、 Kindle を買ってそれがないので、そういうことがなくなったので、すごくなんか読みながらもう目がどうしてもなんか開けないぐらい 眠くて眠くてで読みながら寝てしまって、そこからあの Kindle も自動的に電気がじゃなくて電池が消すから、それは全然いいと思うんだけど、どう Kindle は。
あ、 Kindle、
うん、
あ、自分はその Kindle の本体持ってなく、
あ、持ってないか。
そうそう、 Kindle
持ってると思った。
Kindle あのアプリを使っていて、携帯とかで読んでるから、まあ、携帯だと
そうだね、
まあ、いろんな
他のことを読んでないとか、
もしその Kindle 本体持ったらいいかもしれないけど、
ま
あ、前の家だったら、うん、電気のリモコンがあったから、まあ、パッと押すだけで消すし、
うんうんうんうん、
まあ、今はまあ一瞬だけ出しても消しても寝るみたいな。
あ、
まあ、自分の中で大体30分で決まってるから、うん、まあ、それでまあ、アラーム設定したりとかして、
うん、
ってなったら、まあ、それで OK 消して、
ま
あ、もちろんその痛いに出るのがとかちょっとめんどくさいし、ちょっとジェイね眠くなっちゃって、いやもうめんどくさいってなるとかあるけど、まあ、携帯とか見るよりは、マシかなと思って、その、まあ、本を読むっていうのは大事な習慣だから、うん、まあ、その時間の中で、まあ一日中でも本読むことが多いから、さっき言ったみたいに最近は全然読んでない本ちょっとパラッと30分だけで、再び気づくことも多いし、最近それやってるとすごく寝やすくなる。
どのような内容の本。
そうだね、ティム・フェリスっていう人が前確か言ったのは、その自己啓発の本を夜に読まない方がいいみたいなことを言ってて、そのなんか、小説とか読んだ方がなんかいろいろ寝やすいっていうのも、まあ、頭がちょっといろいろ考えてしまうから、
そうだね、
まあ、それって考える方っていうよりは、まあ、ただそのストーリーとかを物語とかね、自分もね、突っ込んだ方がいいと確か書いてあるけど、まあ、自分はその自己啓発本読んでてもそんなにことは、うん、そんなにね、うん、なんかこれってなんか考えてしまうこともなくて、また参りました。まさにこの話に近いけど、ちょっと恵比寿に住んでると、たまに特に週末とか、こういうふうにランボルギーニとかバイクを鳴らしてる人がいて、少し寝づらいんだよね。
まあ、たまにバイクが、ね、走ってることよりは、僕たち、僕と、パトリックさんに一緒に住んでる友達の名前なんですけど、
まあ、
そう、足立区に住んでるんだけど、全然治安が良くて、なんか静かなところなんだったはずなんだけど、住んでるところはもう本当に中学校 のグラウンドのすぐそばにあるから、もう本当に毎朝の7時遅くても7時半からなんかテニス部だったり野球部だったりなんか朝練をしてて、大きい声でなんかいろいろ頑張ってるから全然寝れなくなるから、
うん、
それはね、ちょっと大変なことだかもしれないですけど、何でしたっけ、本の内容なんだよね。
そうそうそう、まあ、自分は自己啓発本でも、まあ、全然いいと思うけど、まあ、確かに小説の方がいいかもしれないな。最近も小説あんま読んでないけど、
うん、
前はすごく小説読んでてすごく面白いなと思ったから。
そう、ね、僕も最初の頃は小説ばかり読んでて、そこでよく寝れてて、でも自己啓発的な本にもすごく興味を持つことになって、そこで夜も自己啓発的な本を読み始めて、特になんか僕たちがすごく好きなトーニー・ロビンズの、
うん、
本を読み始めて、でもあまりにも内容が面白くて、なんか、パーッと読んでなんか忘れるよりは、きちんとちゃんと読んで内容を理解して、なんとか自分の人生でなんか使えるようにしたいと思ったから、一応自己啓発的な本は夜で読むのをやめた。今のところでは読むなら、まあ、小説だったりとか楽しい本、まあ、バイオグラフィーとか、ある人の人生について書かれた本とかっていうぐらいは読むんだけど、自己啓発的な本は読まないようには今してるんだけど、まあ、それを言いつつ、最近はね、携帯でいじることも多くなってて、まあ、いじることよりは YouTube のビデオを見ながら寝ることが多くて、まあ、全然寝れるんだけど、そこまでは気にならないんだけど、科学的に見るとその、ね、携帯の電気とかはすごく脳とかに影響もしてて、
ブルーライトがね、
そう、ブルーライト、まあ、ブルーライトブロックはあるんだけど、それ以外にもそのかなり明るい電気とかだと、なんとか脳にも何かの影響が、
ビデオとかね、
そう、あるとよく言われてるんで、なんかそれは まあ、やめたい習慣というかあまり良くない習慣なんじゃないかなと思って最近はね。だからまだ本を読み始めるのか、あとはまあオーディオブックを聞きながら、まあ、なんか子供の頃のようにオーディオブックを聞きながら寝るのか。そうだね、
うん、まあ、ジェイがすごく今 その自己啓発の本についていいこと言ってくれたし、そう、自己啓発の本は確かになんかノート取りながら、
うん、
本当にその実践するための
そうだ、ね、
しなければならないことが、多くて、だから自分がその自己啓発でいても、例えばその有名な人が書いていた格言とかだったりとか、うん、あとその、まあ、すごい深く読んだ本の復習として、
うんうん、
もう一回夜に読み直すと、なんかあの確かにある
軽く読みながら、
そうそうそう、寝る前が一番なんかのよって覚えやすい時間帯というのも
あ
なんかどっか聞いたことあって、ただそれを思った時はどうしてもそう携帯出してそのあの日本語のフラッシュカードとか読みたくなっちゃうけど、それも逆効果なんで
それ確かに逆効果だと思うね。
そうそうそう、だから、うん、まあ、まあそういった意味 で、うん、でも本ね読むのが、まあ、毎日じゃないけど、まあ、週4日、
うんうん、
多分できると思う。
よく本を読んでる、
そう、で帰ってきてちょっと酔ってる時とかは、まあ、まだ携帯出してるし、またそのまますぐ寝ちゃったりとかすると思うけど。
じゃあ本を読んだりすること以外にはなんか夜に習慣的にやってることはなんかありますか？
これはあくまで自分が一番しっかりやってた時の話なんですけど、
はい、
決まった時間に寝るとすごくいいんだよね、やっぱり。
ああ、最近それをなんか基礎的に、
うんうん、まあ今でも確かにちょっと主観化してきたかもしれないけど、平日の11時とか、
うん、
11時6時っていう寝る時間、最近はすごい朝弱いけど、
うん、
あんだけ朝の習慣の話していったけどまああの日々頑張ってるということで、あくまで自分たちが完璧にできるわけじゃないから、
もちろん
まあでもそれだとすごい寝やすいんだよね、やっぱりすごく。
そうだね、
決まった時間11時とかになると、まあ、脳がそれもなんか分かってしまうし、まあ、みんな多分分かると思うけど、なんかトイレ行くたびにその体がもうトイレ行くっていう瞬間になってトイレ痛くなっちゃうこともあるよね。
あるそれは
そういった意味ですごい寝やすくて、体も自然に眠くなるし、まあ、あの僕と J がすごい尊敬しているトンビリューという人がずっと言っていたのは、うん、まあ、7年間とかは全然アラームを設定せずに、うん、毎朝同じ時間に起きているとか、確かにそういった習慣があると自分も体が自然に6時に
慣れていくから ね体も
起きてくるから。
確かに、でも僕はそこまでなんか決まってる時間に寝るよりは、朝の何時に起きなければならないことを見て、そこから逆計算として、うん、できるだけ少なくとも7時間が寝れるように、
あ、大事だね、
うん、逆計算をして、だから朝6時起きるならば、まあ、一番望ましくのは、まあ、8時間寝ることだから、うん、朝の6時ぐらい起きなければならないことということは、夜の10時ぐらいには寝ようとしてます、うん、まあ、11時になることもあるし、でも確かに11時以降はあんまり起きていない、僕は、まあ、習慣的にはね、あんまりにも、まあ、夜なんかパーティーとかで遅くなること以外には、平日とかは全然11時は以降、先週の水曜日はね、朝早かった逆にそう、でもあまり平日とかは全然なくて、
うん、
逆にもう早く帰って早く寝れる時にはそれを使って、本当にもう夜の9時とか9時半とかでも寝れる時は寝るようにします、
うん、けど、そうだね、まあ、
だいたい逆計算で、うん、それは気にしてる、
ね、まあ、少なくともその寝る時間を確保するのがすごい大事だよね、
うん、なんかマックスにとって何時間寝たら一番ベスト
か、難しいよね、
難しい
本当にこれを、なんか自分が一番よく寝すぎるとすごい眠くなっちゃうっていうのが、
うん、
なんかあるよね、超寝ちゃうとずっと一日眠いっていうのは確かにあって、
うん、
まあちょっといろいろちゃんと実験っていうかちゃんとやってみないとわからないけど、
うん、
まあ、前はすごいなんかあんまり寝なくても眠くない日とかもあったりとかしていて、うん、ただどうしても朝が弱いから少なくとも7時間を確保するようにはしている、
うんうん、
J が言ったみたいに、まあ、理想は8時間寝たいけど、自分がよく友達に会ったりとか平日とかで、ね、どうしてもそれがなんか被ってしまうから、
うんうんうん、そこにも普通に個人の差が あると思うよね。
まあそうだね、
少なくとも6時間、長くても9時間とか9時間半、その間に自分に一番なんか合う寝る時間があるはずなんだけど、僕も昔は9時間ぐらい寝ないとなんかあんまりに、まあもちろん1日頑張れるし、でも一番なんか元気な状態になるように9時間寝なきゃいけなかったんですけど、でそこでタバコをやめてビーガンとかになってて、なんかもうちょっと健康的な生活を送る、
もうちょっとじゃないからガラッと
ガラッと変わっててそこから9時間はちょっと長いと感じてしまって、8時間はちょうどいい、7時間も全然頑張れるけど、7時間以下になると、まあ工事的には
ね、
6時間とか6時間半になると、まあ1日2日間ぐらいは頑張れるけど、1週間ずっと6時間と6時間半だともう全然寝不足で集中力も下がるし、あんまりにもなんかベストな状態ではないと思うよね。それは工事的に、工事的には8時間は合うと思うよね。
逆にまあいつかこの、 まあ、寝ることにポッドキャストをしたいと思うけど、一つ聞きたいのは、Jが世の中に起きることってよくある？ずっと寝ていく、
ずっと寝ることが多い、ずっと寝ることが多い。いつ起きるかというと、まあ、それも、ね、夜の良くない習慣につながる、他の習慣につながると思うんだけど、寝る前にどうしてもなんかビールをなんか一品に缶一つ二つ飲んだ時には、夜の中になんか起きてどうしてもトイレに行かなければならない時はあるんだけど、
寝酒とかね、
そうそうそう、寝酒のことでなんかどうしてもなんか、いや今日はなんか大変だった、ストレスいっぱいあった、それをなんか解消するために、じゃあビール飲みたいとか、まあ、全然なんか酔っ払うことはないけど、ただストレスの解消のためにビールを一品ぐらいとか飲む時には、夜に起きてトイレに行くことはあるんだけど、それ以外はないんだよね。僕はマックスはよく
夜、そうだね、よく起きるよね。
何回も、
そう、何回も大体起きちゃう、
うん、大体。それはトイレに行く、
トイレもたまにあるし、まあ、喉乾いてるのもちょっとあるし、
あ、
どっちも日によるんだよね、うん、だからもうそれをもうちょっとこれ夜の習慣とかも、うん、まあ、その寝ることにもちょっと時間をかけた方がいいからね、うん、だからそれで起きてしまって、それ1時間取られることもあったりとかして、ぐらい、うん、どれぐらい寝てるかとか自分でもちょっと分かんないから
あんまり
ずっと寝てないから、逆にそのずっと寝てて起きて気づいたら、あ、ちゃんと朝だみたいなな
るから、
そう逆にびっくりして、まあもちろんたまにあるけど、
じゃあ一つなんか実験としておすすめできるのが、なんかあるアプリをダウンロードして、それで寝る時間を
測ってくれるんだよね。
そう測って、まあ、時間も測ってくれるし、あと実際携帯をベッドの上に置いておけば、動くときにそれも録音してくれ、登録してくれるから、後でなんか今皆さんにお見せできないんだけど、なんか寝た時間を赤、そしてオレンジ、そして緑の色に分けて、なんか今日はまあ8時間は寝たとしても、あまり深くとかよくは寝れなかったということが、そのアプリを見ながら
面白い、やってみよう、
分かることができるし。今ちょっとマックスにお見せしたいけど、どういうふうに見せたらいいかな。ああ、そうだね。例えば、これ、昨日のやつで、いろいろなんか。
94%、素晴らしい。
そう。でもそれで、なんかどれぐらい長く、なんか深く寝たか、浅く寝たのかとか、なんだろう、
ね、
なんだろう、なんかその、寝ながら音を出すこと、なんていうの、なんか、
ああ、寝引き。
寝引き？どれぐらい値引きをしたのかとかいうこと全部登録してくれるから、それはおすすめかな。なんか寝ることがどうしても気になると、それを見て、なんか一つのデータとか一つの参考に、
あ、面白いと思う、うん、確かにそれがどれぐらい寝てるかとかも分かるし、
そうだね、はい、じゃあそれは寝ることについてなんだけど、まあ、寝る前だから、
ね、
夜の習慣で、他にはそうだね、マックス、今のところで何かやってますか？
前の、これは結構やってるね、その朝みたいにこのアファーメーション、それもアンソニー・ロビンズの本、から、まあ、そのモーニングのパワー質問の続きで、
はい、
夜の あるから、まあ、それが3つあって、
うん、
最初は自分が、ね、どうやって貢献したか、
うん、
どうやって自分がその貢献してる人になったかとか最初の一言で、あとは、今日何を学んだか、
うん、
これを自分に活かすと、なんか今日はちょっと特に何もみたいになっちゃうから、うん、あ、やっぱり少しだけ本を読んだりとか、少しだけそのフラッシュカードやったりとか、少しだけわからない単語を調べたりとかすると、
うん、
あ、やっぱり今日何か学んだねってなって、結構納得感はあるけど、あと最後は今日はどうやって自分の人生に、貢献したのか、その一日がね、あ、自分よりまあ、将来への投資として自分今日はどんな日だったのか、
なるほど、
と思うと、すごく寝る前に前向きの気持ちになっていて、まあ、これを、準備するためにいろいろ調べたんだけど、やっぱり結構いいと思うのは、寝る前はいろいろ頭の中で考えちゃったりとか、モヤモヤがあると、
うん、
なかなか、寝れないんだよね、
うん、
だからもうこれとちょっともうあと追加したいのが、うん、まあ、なんかその悩んでることをちょっと話すか書くか、
うん、
まあ、なんかすると思うと、まあ、友達と話すのが一番いいかもしれないけど、うん、まあ、その時間帯でなかなか人がね忙しいし、夜だからあれだけど、まあ、確かにそのなんかその思ってること、そのモヤモヤしてることとかいてか、まあ、こういった質問とか使って前向きの方に続くし、自分がどれくらい頑張ってるか、どれくらい恵まれてるかとか集中して、それでもしかして少しでもそういうモヤモヤとか考えてことなくなるんじゃないかなと思っていて、
それは日記で書くの、それともなんか自分
ないね、あんま日記はいつも朝書いてるから、でもこれをちょなんかやりたいと思うから、これは、まあ、ちょっと声出してるだけ、壁に貼ってあるから声出してるだけで、うん、もしかしてこれに、まあ、4つとか5つ、ね、うんうん、音が追加すると、いいかもしれない。でこれで書いてあったのは、その朝の質問をもう一回やるっていうのは、
うん、
っていうのを書いてあるから、まあ、それも、はい、でもいいかもしれない。
なるほど。昔というか、まあ、2年前ぐらい同じ3つの質問を夜に習慣的に自分に聞くようにしたんだけど、あまりにも習慣化できず、
うん、
今はやってないんだよね。今はそういう、うん、まあ、振り返りの質問よりは、まあ、もっと、まあ、なんだろう、明日しなければならないこととかについてモヤモヤしていることとか、なんかどうしても気になること、なんかもうちょっと、実際にやっていることに役に立つことについてリストアップしたりとか してるんだけど、自分の次の1日はなんかプランニング、計画することがすごく大事にしてる。なんか次の日の見て、何時にどこで誰に会ったり、何をやりたいかとか、どういうふうにその人と接したいかとか、その明日の一日の目標とかは何なのかとか、それを考えながら次の一日のスケジュールとか見たり考えたりはしてるんだけど、そのね、夜にその一日の振り返りはあんまりしてないんだけどな、まあ、最近今年からやり始めたのが、毎日じゃないんだけど週で1回日曜日にその週について振り返って、なんかその週でうまくいったこととか、良かったこととか、学んだこととか、いろいろについてなんかメモ一つぐらい付箋に書いて、それを大きな、なんか何だろう、瓶に入れて、まあ、年間で集めて、今年末になるとその付箋とか、まだ蓋開けていろいろその付箋に書いてあるものを見ながら 1年間の振り返ることは今やってることなんだけど、毎日はしてないんだよね、その習慣的に。
そうだね、
そうだね、
確かに前もやっていたのは、まあ、朝は結構やるけど、その目標をもう一回その思考は現実化するための、からあったその目標の文こういうふうに書いて、夜も読むということもあったから、まあ、今は少しそれはその本当に一番いいのかというのをちょっと考え直してる時期だから、まあそれもやってるけど、まあ、これもよくて、あと、まあ、それでね、さらに書いてあるのが、その、まあ、J が言ったみたいに、次の日はどうそのために、その目標を達成するためにどう使うかを考えるのもすごくいいなと思うんだよね。なんかいろんなこと
両方あったらいいかもしれないんだけど、まあそうだね、それもまだ時間とかの問題になるかもしれないんだけどね。
そうだね、
確かにその最大限の人生を送るためにとか、自分が本当に成し遂げたいことに近づくためには、朝でも夜でもなんか今歩いてる道が本当にその夢に近づけることにつなぐ道なのかどうかとか、
そう
っていうことを まあ、習慣的に見るべきはあると思うんだけど、 毎日、いや確かに毎日はベストかな。毎日やれば、
まあ、これはあくまでその、あの書いてあることを読み上げるだけだから、あのそれは自分の
プログラミング、洗脳
まあ、なんか自分、その自分の脳にそのメッセージを送るため、その意識してないところ、
うんうんうん、
でもこれをちゃんとなんとかその下に、ね、意識するために、まあ、寝る前と起きる、起きて後と 読むとすごくいいみたいなこと書いてあったから、まあ、自分も確かにその朝は早く寝たい、夜は早く寝たいと思ってるからなかなか毎日とかできてるわけじゃないけど、まあ、せめてそんぐらいは、まあ、言ってしまえば全然時間かからないし、5分みたいなもんだから、うん、まあ、やってみるもんだね。自分が言ってしまえばちゃんとやってきてないしちゃんとやってきてからちょっと判断したいと思うけど、ね、確かにあの、まあ、怒りもその、ね、やることが多くなるとやりづらいともあるし、
うん、
ずっとアファメーションとかやっててもっていうところもちょっとあるから、まあ、バランスが大事だなと思う
ね。そうだね。
あと自分に、いつも自分たちが言ってるように、まあ、あの本当に自分に合ってる習慣っていうのがすごく大事なんだよ、ね、
やってみて判断することが一番ベストなんじゃないか。
そうだよね。もし自分に合ってないのであればやらなくていいし、まあ、他の方法とかなんて山ほどあるから、
うんうんうん、
本当にもう自分に合ってる、自分に一番いい方法を選ぶと、
ね、何もしないよりはね、
そうだ、いろいろやってみて、そこから自分も本当にね、夜と朝の習慣ね。
そうだね。僕にとっては、まあ、アファメーションとかその振り返りはそんなにしてないんだけど、僕はすごく意識してるのが、次の朝とか次の一日の準備をすること、はい、まあ、例えば僕は毎日、まあ、ほぼ毎日、弁当を食べてるから、うん、それはちゃんとなんか次の一日の分がちゃんともう準備してあることとか、自分のカバンがもう準備してあることとか、うん、まあ、ジムに行くときにはそこ、ね、ジムのバッグとかも準備してあることとか、
うん、
それ全部夜寝る前にちゃんと揃ってあると朝もすごく楽になるし、
うん、
実際に朝のうちにやりたいことができるように、なんかその準備をすることがすごく意識してて、
すごく大事だね。
それもマックスがあの最初のところに言ってくれたように、夜があってなんか朝があ
るという、まあ、みたいなもんだね、
うん、だと思うんだけど、なんかその夜の準備はちゃんとしないと朝は全然、
朝はみんな俺も含めてだけど、やる気ほぼゼロだから、 そのベッドに出ることだけも精一杯だから、 それとまたジムの服を探して、
そう
でもちょっと、ちょっと靴下がちゃんと見つからないとかなると、いやそんなもう
そんなもん
なんですよ。そもそもベッドから出れないんだもん、それだったらね。だからもうその夜のうちにあれをちゃんと準備したり、あの弁当をちゃんとね作ったりとかすると、確かに自分も最近弁当作ってるから、朝とかなんかこれをまあこれを作るのめんどくさいなってなるから、まあいつあの J の冷蔵庫この間見たけども、全部あの自分が大きなサラダをいっぱい作って、それであのその朝起きてこれをちょっとずつ分けて持っていくっていうのはやってたけど、それでもちょっとめんどくさい
あるよね
ってなる時はあるから、もう準備してあるんだったらもうそれも持っていくっていうのがやっぱりすごくいいなと思って、
本当にそれだと思うよね。なんか考えずにただ冷蔵庫から取って、
う
ん、カバンに入れて入れるだけだから、 そこはすごく役に立つし、
う
ん、そこは夜きちんとやらないとね、朝の習慣にもつながらないし、
入れておいても成功だし、そのね、お昼にやっぱりなんか違うもの食べようってならないから、そうそう、そう作ってきたから、そうそうそうそう、もったいなくなっちゃうから、
そう、うん、本当にそれだ、うん、それはすごく大事にしてて、あとなんだろうね、なんかさっき言ったように寝る時間を逆算することもすごく大事にしてて、次の日を見て何時に起きなきゃいけないとか、あと次の日 何をしなきゃいけないことによって夜にもなんかもうちょっと準備しなきゃいけないことがあれば、それを準備して、まあ、例えば僕はよく、出張に行くんだけど、その次の日はあのどっかに行って、オフィスだったり、まあ、他の出張先に行って、そこからまた別の出張先に移動があるときには、まあ、もうその朝から、カバンとかスーツだったりネクタイだったり全部持っていかなきゃいけないから、それも夜ちゃんとスケジュールを見て確認してから準備して、朝はまあ持っていくだけ 朝のうちにそのカバンとかを準備することもむちゃくちゃ面倒くさいし、そうそうそうそう、必ず何か忘れるはずなので、うん、それも夜にちゃんとすればね、
パソコンの充電器を数回ぐらいはすることあって、最悪の目に当たってしまったことが、はい、あるから、うん、夜ね、朝はもうなんといってもちょっとやる気が最初の30分とかないよね、あんまり。
全くない。
で、大事なこと、例えばジム行ったりとか、その習慣もあるし、それと追加して別の新しいこともあると、
いいいい、
もうベッドから出れないんだもん、それだと、いやめとくせーってなって、
これとこれとこれもやらなきゃとかと思ったら、起きれないんだよ ね全然普通に。
その日は自分がもう起きれないし、遅く起きちゃうし、それ結局自分が必要最低限のことだけやって出ることが非常に多い
多いよね、うん、でも夜ねちゃんとやれば朝も楽になるし、朝
ちゃんと起きればそう
その朝のうちにアファメーションとかだ、うん、まあ、する時間も持つことはできるし、
ちょっと覚悟し、ね、だからもう本当に朝の習慣は夜で始まるっていうのはね、
そう、その通り、うん、そうだね。他にはなんだろう、僕はよく寝る前に、まあ、最近またやり始めて、まあ、その間ちょっと やらなかったんだけど、まだやり始めたのがヨガすることなんだけど、
いいね、
まあ、ヨガだったりストレッチだったり、まあ、軽く15分とか20分ぐらいだけでもいいから、ただなんかストレッチをして毎日するようにしてるんだけど、僕も夜はよく充実の練習があるから、その充実の練習から帰るときはさすがにやらないことはよくあるし、まあでも今は週で 3,4 回ぐらいはするようにしてますよね。なんかもうちょっときちんと30分とか40分を確保したくて、なんかちゃんと、うん、なん
かデイビッド・ゴギンスとか朝か夜時間、夜かな、
夜
ストレッチング2
時間ぐらいもやっててすごい、
これあの、まあ、別のポッキャスト、もしかしてこの人についてあの、ね、やればいいと思うけど、
紹介したいと思うんだけど、その人はすごい、
本当に
すごい人だから、
あの人間じゃないロボットみたいな人がいるから、まあ、ちょっと興味ある人はデイビッド・ゴギンスを探してもらえば、
普通の人間の限界だと思うところをもう遠く超えた人なんだけど、うん、そうだね、そこまでじゃなくて、なんか軽く15分とか20分ぐらいはするようにしてるんだけど、だけど もっとしたいなとか、もっとすべきなんじゃないかと思うんだけどね。 なぜかというと、まあ、今の現在の社会ですごくオフィスで座りっぱなし仕事する人も多くいるし、僕も一日オフィスで仕事することも少なくはないし、なんか座りっぱなしのことは全然体的に良くないことだから、もうちょっとストレッチをして、その体の柔軟性を、まあ、が保つためとか、もっと、うん、元気とか健康的になれるようにもっとしたいなといつも思いつつ、うん、まあ、どうしても夜を帰るのが遅くなる時も少なくないし、
うん、
まあ、少なくともは15分ぐらいとかするようにはしてますね。
そうだね、これですごい難しいのが、まあ、夜あっての朝かもしれないけど、夜の時間がすごく昼で起きたことに影響されやすいんだよね、
うん、
例えばその友達に誘ったとか、仕事で残業なんか やざるを得ないなかったりとか、
はい、
そういうことも結構多いから、なかなかここが一番難しいと思うけど、うんうん、例えば、まあ、友達と飲みに行ったりとか、まあ、たまにがいいけど、うん、まあ、なんかそれいかにも続くと、もう夜の時間確保できないし、でそれを確保できなかったら朝も辛くなるし、でそれの一、はいはい、日がちょっともったいなくなっちゃうから、
そうだ、ね、
すごくそこがもしかして一番難しいんだよね、そのちゃんとその。
ここはどうだろう ね、僕もよくなんか悩んだことはあったんですけど、結局はそこで自分の優先順位を明確にする必要はあるんじゃないかと思うんだけどね、うん、なんか夜に誘ってよし、じゃあ行っても飲まないこととか、行ってもまあ顔出すぐらいとかっていうことにするのか、いや、なんか逆にその友達とのなんかワイワイする時間が今の優先順位の中でもっと高い順位にあるから、それを優先するのか、まあ、そこから決まるんじゃないかなと思う、うん、まあ、言うのは簡単だけど、やるのは別の話になるんだけど、
まあ、まあ、ね、結局はその通りだよね。
そうだね、でもよく僕もよく悩む時はありますね。
だからそういった、まあ、もちろん毎日じゃなくてもいいけど、その強制心を持ってね、今日は本当にこれ遊びに行っていいのかとか、まあ、ちょっと大体週の、まあ、せめて せめて半分、せめて、まあ、あのちょっとハードルを低く設定するからやるのはいいと思うから、うんうんまあ、せめて週の半分ぐらいは、うんうんまあ、ちゃんと夜の習慣を保つと、なんとかなるし、もうそれが できたらほとんどは、まあ、週5日間とかもできるようになるし、うんうん、そんなに時間取ることもないだろうし、すごく大事なことだから、まあ、ちゃんとスケジューリングとかを、時間を確保すると、まあ、できるけど、もちろん、あのね、J が言うとやるのが、ね、言うのが安く。
やりながら直しながら続くことが大事なんで、ねうん
まあ、やっぱりその必要性そのどれくらい大事なのか再意識するのがいいですよね。
そうでもそこいつも思うのが、まあ、もちろん友達と会ったりとかすることもすごく大事なんだけど、他人に約束したことを守ることと同じぐらい大事なのは自分に約束したことを守ることだと思うよね。一応自分でいや今週は、まあ、まだ、ね、夜の習慣2日間しかやってないから今日は遊べない自分に約束したからとかっていうことはたまに言っても悪くないと思うよ。
すごく大事だと思うんだよね、うん、もしその自分には必ずあの週3回やるとかみたいな決めたらそれ守るのがもう一番大事だと思うんだよね、うんうん、この自分、まあ、その前も話したけど自信はそこから自分への約束守った量だから、うん、それがないとなかなかそのことも進まないし、うん、その自分でちゃんとやる、まあ、ちゃんとやるって決めた方がいいと思うから、うん、まあ1日だけでも少しだけやっていくのが大事だから、まあ、もちろんそのちゃんと自分のためを優先して、うん、もしその周りからの影響がいかにも強いだったらそれもやった方がいいし、うんあのまあ、毎日やって全然友達に会わないということも全然ないだろうし、それを やれとかって言ってないし、あのバランスを持った生活がいいんじゃないかなと思う、
ね、バランス、まあ、それも、ね、個人の差があると思うんだけど、なんかバランスは一人一人に対してどんな形のバランスなのかということもあるだろうし、
自分で決めた方がいいと思うんです
よ。そう、全然自分で決めた方がいいと思うよ。僕ももうちょっと若かったうちには全然そのバランスは取れなくて、なんか自分に約束したことだとしても夜にどっかに誘われたらすぐなんか、うん、よし行こうぜとかっていう風にあの決めてしまって、自分の約束はあまりにも守れられなかったことが多くて、うん、結局なんかそれあくまでも自分だけのなんかなんだろう体験とか自分だけのまあ分かったことっていうかそれだけなんだけど、ね、人生では最初は全てやりたい、なんか何も妥協せずに全てやりたいとすごく思ってて、まあ、若者はみんなそう思うんじゃないかと思うんだけどね、うん、なんか若いし全部できるしできるし、なんかそれを目指してる人は少なくないと思うけど、結局は全てはできない、何でもできるけど全てはできないから、そういうことに、うん、自分になんか気がついて実感してて、よしじゃあ何でもできるけど全てはできないからこそ決めなきゃいけない優先順位とかを、なんか今のうちに今の1年間とか2年間3年間とか何に集中して何をなんか達成したいとかっていうことにすごくまあ、優先順位を立ててそれに当てはまる行動を取ることはすごく大事だと思ってて、うん、でもバランス的にはまだ別の時期とかが来ると 2、3年後には別の目標を達成するためにその優先順位変わることも全然可能だし、ただそのねすごく僕は意識してる言葉なんだけど、全てはできないんだけど何でもできるけど全てはできないっていうことなんだけどね。
そう、優先順位がもう一番だと思うんだよね。もしその自分の中で優先順位がもういっぱいいっぱい遊ぶこととかであれば
全然どうぞ
まあそれもそれもやった方がいいだし、ただ自分何をやるか何をやらないかを判断した方がいいと思うんだよね。でもしこういったもうちょっと、まあ、これで得ることも多いし、まあ、ちょっと夜は遊んでてもちゃんと夜の習慣でもできるそんなあの、うんうんできるね、もしかして朝あの遅く起きてることもあるけど、まあ、これでもできるから、うん、まあまあまあそれを自分の中で決めて、あくまで自分の人生だから自分のやりたいことを決めて、で J が言ったみたいに全部は、できないから、まあ、やらないことも決めて、
それは大事、
これだけに集中してこれ必ずやることで、そうそうそうそう、それで自分 との、約束を守って人生を身について最大限の人生を生きていく。
そう、確かにそう、その通りだと思う。
その
大事大事。
そう、まあ、あとずっと話してるけど、あといくつかの点もちょっとパパッと
見て、ああそうなんだ、
終わりでしょうか
ね。夜の習慣、そうだね、僕はヨガしてストレッチをして、なんだろうね、
まあ、ここに書いてあったのも、その例えば自分があの旅館とかに泊まってて温泉とかに浸かるときとか、お風呂とかに浸かるときは、まあ、自分もジェイも多分シャワー朝方だよね。
はい、朝、朝だ。
そう、朝だから、まあ、夜も浴びるとのもみたいななるけど、まあ、ちゃんとやったときは、まあ、少しだけでもね、少しでも、でもやったときは、まあ、あのもっと、寝やすくなったっていうのは確かあったから、これも全然悪くないなと思ったけど。
夜でシャワー浴びること、そうだね、僕は意識してるのが、夜のうちにいつ食べてるのかとか何を食べてるかちょっとだけ意識してるんだけど、うん、まあ、前回の何でしたっけ、間欠断食でしたっけ、間欠的断食ということにもつながるんだけど、1日には8時間の間に食べて16時間の間には食べないこと、うん、なぜかというと、その食べていないうちに自分の体がなんか消化すること以外にも、あの時間を使ったりとか力を入れることができるから、そこがすごくなんか健康的なことだっていうことにつながるんだけど、まあ、逆計算をすると、朝ごはん食べずにお昼から食べ始めたら、16時間食べないことを守るためには、逆計算して夜のだいたい8時とか9時ぐらいから以降は食べないように、まあ、もちろん仕事でなんかすごく夜遅く帰ることもあるんだけど、少なくとも寝る前の1時間とか2時間前からは何も食べないことは、まあ、僕は意識してるんだけど。
ではだいたい週7日間あのその間欠的断食の時間を守ってる、
うん、そうだね、7日間、大体、まあ、旅とかでホテルの朝のバイキングがある時以外には、まあ、完結的に
それちゃんと利用しないとね、
そうそうそうそう、
会社がちゃんと払ってくるからいっぱい食べちゃう
それ以外はちゃんとやってる、うん、毎日。
僕も最近やり始めて、ほとんどね、週末とかたまにあの友達と遊ぶことあって、まあ、10時とかがたまになんか最後のご飯とかになるけど、まあ、朝はねちゃんと守っていて、平日もまあ結構、やっていて、そんな難しくはないね。あの朝は、まあまあ、正直言って断食かどうかっていうのもあるけど、まあいうバタコーヒーとかね、飲んでるぐらいは、まあ、12時まではなんとかなるよね。
そうなんとかなるし、なんとかなるし、もう夜の時になんか寝る前にそんなに食べないことを意識することによって、なんか変化とかなんか感じた今のところは。
まあちょっとたまにそのすごい夜遅く食べちゃうと、あの寝づらいっていうのは確かある、
うん、寝づらいし、あと次の朝起きてても
そう
なんか
特に最悪の場合はなんかのラーメンとかみたいなのも、ね、寝る前の30分とか、ね、朝はちょっとね、
辛いんだよね、なんか全然、寝ててもそんなになんか疲れは取られないかっていう言葉はすごくあって、だからすごくそれはできるだけ意識してて、あとなんだろう、コーヒーぐらいとかカフェインが入ってるものは、まあだいたい午後の2時とか3時以降は飲まないようにしてるけど、同じ？
最近もそれあの読んだ本の中に書いてあって、それは結構守ってるね。だからまさに今日もこのティー、
あーなるほど、僕はどうしてもそういうのカプチーノが飲みたくてでもね、平日だと結構それも意識して、
うん、
午後とかは
あまり朝はどんどん飲んでるけどね
ああそうだね、なんだ
ろう、まあでもそれはあのその一つのことがあるでいいよね。その間欠的な断食はなんか何もないとつらいから何かを飲んだりとかすると、うんうん、だからそういうその時はそういうコーヒーを飲むと、うんうん、なんとかあの我慢できるし、うんうん、それがあるとなんか結構やりやすいかなと思って、
うん、全然やりやすいし、うん、なんかカフェインもお腹が空かなくなるから、
そうだね、
それも役に立つし、
うん、そうそう、食欲を抑えるんだよね。
そうっす、そうっす、そうっす。あとは、なんだろうね、なんか寝る前とかは、まあ部屋の中の気温とかはなんか低くした方がいいとかよく言われてるんだけど
ね。そうだよね。
なんか 16度ぐらいとか17度ぐらい、まあ、夏の間には全然無理、うん、でもみんなも体験したことはあると思うんだけど、あ、部屋の中はあんまりにも暑いなら全然寝られないんだよね、
う
ん、
そうだよね。一回、去年の夏にそのエアコンが壊れたことがあって、
うわ最悪、
もう8月にね、もう本当に最悪だった。もう全然寝れなくて、
全然寝れないんだよね、
朝起きたらもう超ベッドがびちょびちょ 汗で、
それはそうだ、
本当最悪だった。
だからできるだけね、その室内の温度とかちょっと低めにできたら一番ベストと言われてるんだけどね。僕も冬の間には
山形の間の帽子をかぶりながら寝るときはどうぞ。
それもちょっと極端の話なんだよね。それは寒すぎて夜の中にはゼロ度とかになることだったので、
面白かった、
それは
あれはその
それは
逆効果だな。帽子をかぶりながら寝てる姿を見たときにちょっと、まあ、もちろんそのかぶってる理由は分かるから全然しょうがないし、ただ見てなんか超面白い
面白いけど、まあしょうがない、
しょうがないよね、
夜の間にはゼロ度になっちゃうとね、もうしょうがなくて帽子かぶらないと
そうそうそう
全く寝れないし、逆に寒すぎて、
そうそう
そう、そのちょうどいいぐらいのなんか間が、ね、あれば一番寝やすいっていうこと
も あるし、あの部屋面白かったねそのトイレ行く時とか
わ
そういうのね、思う、
もう寒くて寒くて行きたくないよね、普通に
ちょっと昔の人の外のトイレのちょっと気持ちを少しだけ分かるほぼ外と一緒ぐらいだから、
ね、
それはそ
う
そ
う
そ
う、ワシュレットだったのにね、全然寒くて寒くて行きたくないよね夜の中、
ね、
あ懐かしい、その時懐かしいね。じゃあそうだね、これぐらいかな。なんかブルーライトについてあんまり話してないんだけど、みんなはご存知だと思うよね、なんかブルーライト。
そうだね、まあ、しばらくこの携帯もすぐやめた方がいいよね、寝る前に。そのもちろん朝見てみたいに、まあ、その寝る前の30分とかをもう携帯をもう機内モードでもいいからまあ何かその見ないように、
ね、最近それは全然思ってないことなんだけど、本当に、
ね、
本当にそうだと思うよね。なんか特にソーシャルメディアとか SNS でなんか見たりすると、
ね、
やっと寝ようと思ったらまだまだその
時間かかるよ、ね、
最近さっき見たことがぐるぐる頭の中で回っていて、なんかどうしても考えちゃうよ ね、 そうそうそう、だからそれはもう本当にやめたいこと、
本当にやめたいね。もういろんなポッドキャストも聞いてるとみんなも朝とか見てないし、なんか最初の1時間とか自分がこの日をコントロールするために見てないとか、そうそうそうそう、夜も同じくらい大事だと思うし、もちろんブルーライトのこともあるし、もう何回もあるのがその朝ブーッとなって見てしまって、なんか嫌なメールとかだったら全然寝れない
寝れないよね。
もうあれでもう1日2日間壊してしまうぐらいの気持ちになってしまうから、
うんうん、
いやもう本当にそれもやめ
たい、それはやめたいんだよね。なんか
やめよう、
前回言ったようにそのそうもう一つのアプリをダウンロードして、その他の SNS とかの時間をなんか管理してくれるアプリが欲しいね。
ね、
よしダウンロードしようぜ。それを
もしかしたらなんかあるよね、
ある、絶対あると思うよね。
あとミノタミ J の使ってるあの睡眠のアプリは、
ああそうなんで、
なんていうアプリ、
それあなんていうアプリなんだろうね、睡眠のアプリはなんていうんだろう、ちょっと待って
気になるな。
Runtastic っていうなんかランニングのアプリもあるし、でもその睡眠 のアプリもあるし、 あと朝の起きる時には、まあ、一応携帯をベッドのそばに置いてあるから自分が動いてるかどうか、 なんか携帯がなんか分かるし、その設定した、目覚まし時間の30分前から動き始めたら、つまり自分がもうそんなに深く寝てないことに、その携帯が分かっていれば、そこからもう目覚ましの音とかが鳴らしてくれるし、もうちょっとなんか起きやすいタイミングで起きて起こしてくれるから、
絶対機内モードでもなんか大丈夫だよね。
そう全然機内モードでも大丈夫だし、
だからできるし、
じゃあ、今回のポッドキャストのなんだろう、説明文とかにそのアプリのリンク
いいね、
とかもう入れちゃうか、入れちゃうか、それと
助かる、
他に何かあった、
もうそれ使うから、
うん、ぜひぜひ、そうだね、それを入れて、なんか今日はいろいろなんかいろんなことについてお話ししたんだけど、なんか、
まあ、
どうだろう
ね、いろいろ話したり少しだけ脱線したり、まあ、いつも通りに話してたけど、まあ、やっぱり話してるとどれぐらい大事なのか自分もまた意識することができて、最近も正直 ね、
ね、
あんまりできてない。その本はまあちょっとだけ 週3日4日、うんうん、やっていてアフォメーション週2回ぐらいみたいなもんだから、もうこれと朝ちゃんとやるとそれで1日はうまくいくから、
うんうん、
どれぐらい大事なのか。で、ジェイが先に言ってみたいになんかまあ自分のバランス取って、もしその週末と遊びに行くんだったら、まあ金曜日とかはまあいいけど、まあ、そう別他の日とか、
うんうんうん、
まあ金土まあいいかみたいな、さ別の日は必ずやるんだったら全然うまくいくし、
うんうんうん
ね、あとその時間変わらないから、まあ、ちょっと酔ってて書いててもちょっと酔っぱらいながら、うわ私は今日めっちゃ楽しかった、最高の一日だったって言って寝ることもまあ悪くないと思うし、少しでもねかちょっと酔ってる時だったら、まあ、水ちゃんと飲んでとか、うんうん、まあいろんなあるけど、まあこれを話しながら本当に自分がそれどれぐらい大事なのか、
ね、僕も何よりも意識したいのがその、ね、寝る前の携帯でいじること、ねね、がないように、なんか夜遅く帰ってても酔って帰っててもそれはしたくないよ ね。なんか目覚まし時計を設定しても朝までは触らないことにしたいんだよね。なんかチャレンジ的なものをやらないか、ね、なんかこれから30日間できるかどうか、寝るなんかもう、yeah. もう仰向けになった瞬間からは携帯は座らない。本を読んだりとかポッドキャストを聞いたりとかするんだけど、なんか実際になんかもう いじることはない、調べることもないし、なんかそのフラッシュカード作ることもなく何もしない。もうベッドに自分の、ね、寝る状態になった瞬間からはもう触らないこと、
うん、全然それはやりたい。
やろうぜ、うん、よしじゃあ30日間頑張りましょう、うん、皆さんもぜひこのチャレンジ になんか参加したいと思ったらぜひみんなと一緒に頑張りましょう。30日間、ね、寝る前にとかもう寝る状態になってから、
ね、
あえて携帯は見ないこと
やっていこう、
やっていきましょう。
今日も皆さんまた聞いてくれてありがとうございます。
はい、
現在していろいろ車とかヘリコプター、いろんな動いてるものがあって、ちょっと、ポッドキャストをやる場所を、自分たちもいろいろ考えてるんで、
いや
ちょっと今日ここでやって聞いたんだけど、
う
ん、
はい、ということで、聞いてくれて本当にありがとうございます。また来週ということで、よろしくお願いします。
お願いします。
はい。